高橋美香の今日のあなたにプラスアルファ。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、高橋美香です。ここでは少しでも聞いてる方のプラスアルファになるような映画や本などを紹介していく番組でございます。はい、それではですね、ちょっと前回というか、まあ今回今収録してるんですけど、ちょっと予定日よりちょっと遅れてしまいまして、なんとですね、その理由が私が生ガキに当たってしまったという理由なんですけど、なぜかというと、私地元が宮城県の松島町、日本三景松島と言われているところの出身なんですね。でそこに帰った時に、やっぱり東京で食べる牡蠣と地元で食べる牡蠣全然違うんですよ、味が。もう塩っ気が違うというか、もう本当に濃厚で美味しいので、もうこれはここで牡蠣を補充して食べてってやろうと思って、でちょっとですね、まあ蒸した牡蠣で焼き牡蠣も食べて美味しいななんて言ってたんですけど、まあ、ちょっと生牡蠣に私もともとトラウマがあって、小学生ぐらいの時に一回食べたんですね。で牡蠣むき場に行った時に、おじいちゃんおばあちゃんたちに、ほら美味しいから食べろっていうことで、牡蠣むいた牡蠣をすぐこう手に渡されて、それペロって食べた時に当たって小学校までみんなで歩いて帰ったっていう経験が一個と、あとは中学生の時に、まああの時は養殖場で食べたから、まあ、次は普通に家で食べれば大丈夫だろうと思って、普通に家で酢と醤油でですね、味付けした生牡蠣を食べたんですけど、その時も当たっちゃいまして、でいやいやいや、生牡蠣美味しいから私は食べたいんだと思ってでちょっとまあ数年経った今回、絶対当たんないだろうなと思って、今気持ちの問題だろうとかっていうのもあって食べたんですけど、まあとうとう当たりまして、もう生牡蠣やめようと思います。でも本当に松島の牡蠣はすごく美味しいんですよね。なのでぜひこの私の地元の日本三景松島に来た時は、牡蠣を食べていただきたいと思うんですけど、いつが旬かっていうと冬なんですね。ちなみに松島では2月に牡蠣祭りというのがあって、もう寒い吹雪の中みんな外で牡蠣を食らうっていう祭りなんですけど、ぜひそういう祭りもあるので、あとは観光名所としていろんな、そうですね、五大堂とか瑞巌寺とか観覧亭とかっていう歴史ある建物がたくさんあったり、あとは美味しいもの、牡蠣以外のものでもずんだとか美味しいものたくさんあるので、皆さん行ってほしいなって思うんですけど、ちょっと生牡蠣だけはちょっとまあ体質だけ気をつけていただきたいなと思うので、はい、皆さん牡蠣美味しく食べてください。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、それでは前半はですね、私の地元の松島のお話だったんですけど、今回紹介するのは映画なんですが、ジュノーという映画です。JUNO でジュノーですね。これも結構有名な、多分映画でゲオとかツタヤとかによく紹介されてる DVD とかあるんですけど、映画なんですけど、これ何の映画かっていうと、16歳で妊娠しちゃった女の子の話なんですよね。でもし日本でそういう事態が起きたらって考えると、だいたいこうみんなネガティブな方に考えるじゃないですか。やっぱり早い年で妊娠しちゃうと日本ではあんまりよく見られなかったり、ちょっと暗いようなニュースだなっていう感じがあると思うんですけど、実際これ海外で作られた映画がすごい、なんていうんですかね、ポップに作られてる映画で、まず冒頭なんですけど、こうポリタンクのジュースを飲み続けるジュノっていう主人公の女の子なんですけど、が薬局へ行って妊娠検査薬を買おうとするんですね。 でその薬局屋のおじさんが、それで3つ目だぞ、卵子は受精しちまったなとかって児童を半分バカにしたような言い方で、なんていうんですか、冗談交じりで楽しく喋ろうとするんですけど、まあ、ジノは一見深刻さを見せてはいないんですけど、すでに、2つ試してるということで、だいぶ深刻さを表してることが表情とかでわかるんですよね。でも極めつけは、この妊娠していたことを示す検査薬って、あのプラスが表示されると妊娠しているっていう反応が出てる証拠なんですけど、そのプラスが結局出てしまって、でもジュノはやっぱり若いんで面白いんですよね。その現実逃避をしようと体温計みたいに妊娠検査薬を振って、もうなしにしよう、妊娠なしにしようっていう風にもう現実逃避したい彼女の心臓がこう心情が描かれてて面白いんですけど、でその彼女自身も面白いんですけど、その親友のリアっていう子がいるんですが、自分の部屋に帰って親友のまずリアに妊娠したことを告げるんですね。そうするとまたこのリアというキャラクターが良くて、天然で目についたこととか思いついたことをすぐ口にしてしまう傾向がある女の子なんですね。なのでジュノがこう告白した時に、え、マジやばいじゃん、どこで処置すんのっていうこととかを言ったりして、まあその時点ではやっぱりジュノもその親友もこう若者に出産っていう選択肢はないんだなっていうことでわかるんですけど、こっからがだんだんだんだん展開が早くなっていって、まあなかなかジュノはお父さんやお母さんにその事実を伝えることができないんですが、まず相手役のブリーカーっていう男の子ですね、その子と関係を持ったことによって妊娠してしまったので、まずブリーカーにそれを告げるんです。でそうするとやっぱりもう男の子は、僕たちどうすればいいのって、このジュノは結構サバサバしててすごい男っぽいんですけど、ちょっとブリーカーっていう男の子がちょっとオタクっぽくてすごい器用な青年なんですね。でもジュノはまあ考えたんだけど、罪とどうかなって思ってるんだって言ったら、まあ彼はすぐに納得して、そうだね、まあ、ジュノがそうしたいならそれでいいよとかって、ちょっと彼女に責任をすべてこう投げちゃうような言い方をしてしまうんですけど、でもジュノ的にはやっぱり一緒に考えて、こうしていこう、ああしていこうっていうのを話し合いたかったんですけど、まあサバサバしてる性格だし、それもジュノらしくないなって自分でも思って、分かった、ごめんね、私のせいだねっていうことで、また一人で学校に行っちゃうんです。で結局その親友と話し合った結果、ジュノは里親探しを始めるんですね。でそこでもまた展開があって、まあ、お金にも余裕あるし、夫婦も仲いい里親、両親夫婦も仲いい、あの男女がいて、でそこで一応最初はもう紙だけの契約で、じゃあこれで弁護士とかも挟んで里親になってくださいっていうことで頼むんですけど、その後にお父さんとお母さんにも、妊娠したことを告白するんですね。でその告白する場面でもちょっと面白いんですけど、実は深刻な話があるんだ、妊娠したんだよってジノが言った時に、もうお父さんとお母さんは、あ、なんだそんなことか、退学したんかと思ったみたいなぐらいあんまりその妊娠っていうのをすごく深刻に受け止めてないで、まあそれでも多少のショックはあるんですけど、お父さんとお母さん偉大ですね、そこで受け入れてジノをずっと支えていくことになるんです。でそこの問題、お父さんとお母さんの問題は解決したんですけど、そこからまた始まってしまうのが、その里親の男女関係、里親の夫婦の関係がどんどん悪くなってっちゃうんです。それがなぜかっていうと、奥さんは子供が欲しいって言うんですけど、その旦那さん、まあ、最初ジュノとの紙切れの契約だけの関係だったんですけど、ジュノがこんぐらい こう超音波を当ててこんなに赤ちゃん大きくなったよっていうのをその家によく通って店に写真を見せに行ってたりしてたんですね。でそれでもともとなんかパンクロックとかホラーとか B 級映画とかそのジュノが大好きで、でたまたまその旦那さんもそういう系が好きで2人で意気投合しちゃって、でもともとその旦那さんっていうのがロックミュージシャンを目指してたんですけど、こうジュノ若いジュノと接してる間に自分もやっぱりミュージシャンの道は諦められないっていうことに気づいてしまって、まだ子供は育てる自信がないっていうことを奥さんに告げるんですね。でその時にまあジュノはすごく16歳なのでそういう男女関係がまあお互い好きなのになんでそういうことになってしまうんだろうっていうのがなかなか理解できなかったり、こう両親に相談するんですけど、あなたにはまだちょっと早い話なのよとか言われたりして、なかなかジュノは理解できないながらも一生懸命こう子供を大事に育てて、お腹の中で育てて、でとりあえず産むっていうのは決めた強い意志を持って、不安と戦いながらジュノ自身も成長してって、最終的には、まあ、どうなるかっていうのはちょっとお楽しみとして撮っておきますので見ていただきたいんですけど、まあ、何がいいかっていうと、このジュノっていう女の子16歳なんですが、すごい大人に負けないぐらいしっかりしてて、すごいサバサバしててすごい適当な女の子なんですけど、でも芯はしっかり持ってる子なので、まあ、自分のお子さんとかもですね、そういう気持ちをまあ幼いけど持ってるんじゃないかとか、そういうことを感じていただければいいなっていう思える映画なので、ぜひ皆さん見てみてください。その他にこの映画この本いいよなどそういったものがありましたら、私の Gmail アドレス mkbxmika@gmail.com までどしどしメッセージください。よろしくお願いします。はい、あとですね、この番組はインターネットでバックナンバーを配信しておりまして、W を2回 WW レディオで検索、また番組宛てにメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフルで、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントします。はい、どしどしご応募ください。はい、ということで今回このジュノという映画のお話と私の地元松島のお話をしました。どちらもおすすめなので松島には観光行っていただいて、ジュノという映画ツタヤとかで借りていただければと思いますので、また来週お会いしましょう。高橋美香でした。さよなら。